キッカジベスのポッドキャスト、アウェ
ー。さあ、というわけで、私スキップカジベスのポッドキャスト、これもう話が中途半端になっちゃうから、もう10分ぐらいで終わったら10分ぐらいで終わっていいから。先週の聞いてね、まずね、もう説明できないから。だからとにかく3億円事件、最近は3億円事件をテーマにいろいろ本をもう一回読み返していると。で、一時期ブームがあって、自分の20代で、その3億円事件のとか昭和の未解決事件にすごい惹かれる時があって、うん、下山総裁のやつとかで、下山総裁の事件とかはさ、国鉄の総裁が、要するに、GHQ アメリカ軍が戦後に来て、その国鉄側と葬儀してるわけで、国鉄と葬儀してる最中に、その国鉄の一番の長である総裁が、綾瀬とかあの辺だよね、あの辺で歴史体、要するに電車にはねられた状態で見つかって、その犯人は誰も未だ謎のままで、これはかなり相当、もう今更その人たちの罪を、なんていうの、追及することもできないけど、下田哲孝か、ごめん、もう名前とかがちょっとうろ覚えになっちゃうんだけど、この人がもしかしたら自分のおじいちゃんがその下山総裁の事件の犯人の一味かもしれないっていう告白をして、その人作家なのよ、もともと記者だった人が作家になって、で、その人がノンフィクションライターであり、映像作家でもある森達也にそのことを話したら、うわ、それすげえってなって、森達也も本書いたし、森達也の本が結構売れて、その本家としてそのネタ元を提供した、その柴田哲孝さんがまたそれを本にしてて、で、つい2年ぐらい前に多分決定版とかもまた出て、また新事実が多分出てると思うんだけど、で、その下山総裁の事件は置いといて、で、3億円ねで、先週3億円事件、なんとなくの概要を話せ、とにかく3億円が盗まれたのに、騙されて、白バイ警官でも警察はすぐ捕まえられると思ったの。それは何でか、
検問の張ったところまで話して、検問張ったところま
で、検問張ったでしょ、警察はちょっと油断したのは、すぐ捕まると思ったの。それは何かって言ったら、あまりにも多い遺留品なの。遺留品が60点以上あるわけだから、例えばそのバイク、偽装したバイクもすぐ見つかった。だから黒いバイクを白 の塗料で、スプレーかなんかに塗ってるんだよね。で、さ、白バイのさ、昔のさ、昭和の白バイってさ、後ろにさ、箱あったやん。この箱の中にこうさ、日誌とかさ、そういうの入れてるみたいな。あれもクッキーの箱だったの。それで偽装してるみたいな。だから、そういうなんかいろんな、なんつうか、遺留品みたいなものがいっぱいあるってことは、犯人逮捕が近づいてるってことだから、で、足取りを追うんだけど、結局、全然ダメだったの。で、年、あれが、その3億円事件が起きたのが12月なの。で、年が明けて、その年が明けた時にやっと、カローラが見つかる。逃走用。多分おそらく逃走用に使ったであろうカローラが見つかるね。で、ちなみに、日本信託銀行の時に盗まれ、現金輸送してた車はセドリック。だから、3億円事件マニアはセドリックとカローラにものすごい反応する。当時のね、昭和の。で、カローラが2ヶ月後に見つかるわけよ。で、そのカローラの中にジェレロミンケースが3個入ってて、昔さ、昭和の車はさ、カバーかけるじゃん。車カバー。車カバーがかかった状態だから、しかも団地の中に放置されてて、わかんなかったわけ。で、もちろん盗難じゃん。で、ああ、なるほどってことじゃん。で、その足取りをどんどん追っかけて、いろんな犯人、の足取りを追っかけていくんだけど、一向に、犯人像がなかなかこう、なんていうか、一点集中しないっていう状態で、今、大まかに言われてる犯人のタイプが、まずこれはもうめちゃめちゃ、もうテレビとかでもうやり尽くしてるけど、まず、警察官の息子説。で、この警察官の息子っていうのが、当時めちゃめちゃ、その府中近辺を荒らし回っていた不良グループ、これが通称立川グループっていうのがあるね。で、その立川グループの関係者で、その中でめちゃめちゃバイク乗りで、バイク乗るのが上手くて、 悪いやつがいたと。それが実はお父さん警察官で、その息子のところを訪ねていこうってなるんだけど、警察もやっぱ同族に弱いっていうかさ、要するに警察側が警察官を責めるってなると、きっちりとした裏を取ってからじゃないと、うん、やっぱりいけないねっつって証拠固めをしてる間にその息子が青酸カリで自殺する、ね、でこれも諸説あって、例えばドラマとかになってるバージョンだと、まあお父さんとお母さんがその息子を、服毒、自殺に見せかけたんじゃないかっていう説がまあ1個ね。で今出てきたこの立川グループっていうのがものすごく問題になってくるんだけど、2つ目のパターンはこれだからね、2つ目のパターンもねちょっと合わさってんのかなと思うんだけど、これが俺の真似する渡部篤郎のやつ、あなたが寒いじゃんのっていうジョーっていう、アメリカの要は基地に駐留している軍人の息子がいるのよ。まあこれドラマだと永瀬智也がやっててぴったりだなと思ってでこの永瀬智也、永瀬智也じゃない、このジョーと、そのジョーのともうぴったり寄り添うように仲のいいロクっていう男がいる。でジョーとロクでもう一人先生っていうのがいて、この先生っていうのももともと警察にいた人間で、警察内部のことをよく知ってる人間、この3人が共謀してやったんじゃないかっていう説がある。でこれがすごいのが、そうなってくると検問に引っかからなかった理由が解けるじゃん。要するに基地入っちゃったと、うん、要するにその車で、要するに、セドリックから乗り換えて、ジェネラルミンケースを移すでしょ。でそのまま、基地に入っちゃって検問を突破するってことが可能じゃんっていう、その一つの謎が解ける。だから警察官の息子説、それと立川グループのその、3人ともう一個ある。でこのもう一個も実はすごいセンセーショナルな話で映画になってる。宮崎あおい主演で初恋っていう、これはすごいいいとこの坊ちゃんと、あんまり育ちの良くない、ね、育ちの良くないって今時よく分かんねえなと思うんだけど家柄のすげえいい坊ちゃんがさ、その普通の女の人に恋するのよ。で大反猛反対されるんだけど結婚するので、結婚するして、だけど結局別れることになっちゃうの。その周りの妨害とかもあってさ、だけど子供ができたの、2人、男の子と女の子ってなって、お母さんがなぜか男の子である長男の男の子だけを連れて家を出る。で、多分お父さんは死んじゃったのかな。そんで女の子、その女の子だけが残されて親戚中たらい回しにされちゃうの。でもともとさ好かれてない女の人の子供だからすごいいじめられるわけで、もう家にもどこにも居場所がない、もう私はどうしたらいいんだろうって悩む少女、これ宮崎あおいがやってんだけど映画で。でその女の子に突然そのいなくなってね、お母さんに連れられて消えてったお兄ちゃんから連絡が来る。でお兄ちゃんすごい人になってて、もう東大とか出てめちゃめちゃ頭いいエリートになってるわけで、そのお兄ちゃんが連絡してきて、なんか辛いことがあったら新宿のジャズ喫茶に来いって言って、その女の子がじゃあ行ってみようってジャズ喫茶に行ったら、ジャズ喫茶の人たちはみんな優しいわけよ。だからすごい楽しい楽しいっていう感じになって、どんどん懐いていくわけで、やっとその女の子が自分の居場所を見つけたってなるの。したらそのジャズ喫茶で知り合った男の人にバイク屋の親父がいて、そのバイク屋の親父が無免許なんだけど、すべて教えてくれるの。バイク、車で全部教えてもらって、そしたらお兄ちゃんから相談されて、実は前に相談があると、でやってほしいことがあるんだと。だからここでも大体みんな気づいたと思うんだけど、この3億円事件のその発煙筒仕掛けて、その車に乗って3億円のジェラルミンキースと共に去ったやつは女の子だった可能性があるわけ。そう、この3つが大体で、しかもだよ、その初恋って新潮文庫とかにも入ってるんだけど、その初恋を書いた人はまずプロフィールが明かされてない。だけど この話は全部本当だって書いてる。で、これが本当のガチなら、その全てのことがこうひっくり返ってくる。で、しかもこの女の子の場合だと、バックボーンの事情が変わってくるんだよ。お兄ちゃんは、の親が、
うん、
っていうか、だから、親戚か。とにかく、政界なのよ。政治家なのよ。だからその政治家を脅す材料として、この3億円事件を起こしたっていうバックボーンもあったりとかするから、そうなってくると、あれなんか、にわかに信憑性がみたいな感じになってきて、とにかく、今まだ、追いかけ続けている最中なんだけど、その3億円事件とかもずっと追っかけていくと不思議だなと。で、やっぱり一つ自分の中でブームを作っていくと、本を読むのって面白いなって話が前後編できたんだけど、うん、じゃあこれ水の肌福住さん、
ありがとうございます、うん、
で、今日せっかくみんなに会うからと思って、俺また本持ってきたんだけど、それで
大福住さんは大阪から来たから、
あのこれもね、これ宇佐美誠っていう人なんですけど、これホラー作家みたいな、ホラーとかミステリー書いてる人ね。これめちゃめちゃいらずの森って言って、あのね水方熊楠とかが出てくる、いわゆる、ね、水方熊楠って年金の研究してたんだよ。で、あの過疎化した、なんていうの、もうこれから廃校が決まってる中学校の先生とかが出てきて、その人も都会からそっちに、要するに転勤で行ってる教師なんだけど、それが、そのなんていうのかな、その村の中でいろいろ不思議なことが起きてって、最終的に何が起きてるんだこの森でっていうようなホラーなんだけど、なんか読んでるとすっごく希望が最後に湧いてくる物語で、気持ちがいい物語になってるんですね。で、そこに東京から孤独を抱えた、結構悪いことを、例えばいわゆる遠行とかもしてきたけど、中学生だけど遠行とかもしたけど、どうも心の中にぽっかり開いた穴が埋められないという女の子が、お父さんでもなくお母さんでもなくおばあちゃんをしたって、おばあちゃんのところに行って、その過疎化したところで過ごしていて、モヤモヤしてるんだけど、この女の子もどうなるみたいな話ということで、このせっかく宇佐美誠をこのいらずの森読んで、最近の短編集のこの夢伝いっていうね、のも買ったんですね。だからこれ2冊
ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。
これこの本を探そうって買いに行くのか、それともフラット入って本を買うとか、
フラットの場合もある。
で
これの場合はいらずの森はなんか
買った本、
今さ本当に来てんのよ、ホラー小説ブーム、うん、で浅宮運河っていうさ、なんか書評家がいてさ、その人が日本ホラーを知るための、100冊みたいな、その100冊シリーズってあるのよ、
うんうん、ありますね、
新本格ミステリーを知るための100冊とか、はい、新書でね、それで新書で出て結構売れて、そのホラーの、おすすめの、俺がほとんど読んでたんだけど、ほとんど読んでてやった中で、読んでないやつの中の1冊にこれが入ってて、じゃあいらずの森読んでみようかなと思って、
で探した
の。そう、探したっていうか古本屋だけど、うん、でこれもね、古本、これはですね、松戸のブックオフで見つけました
。松戸
あの友成純一の覚醒者って言って、これちょっとびっくりなんだけど、友成純一もう亡くなってるのね、
うん、
でこの友成純一さんという人は一個、ちょっと前のホラーで、ホラーっていうか、まあ、バイオレンスっていうか、もう狂った話を書く人で、例えば、狂気降臨っていう狂った鬼のが降臨するっていう話は、もうすっごい古本とか高いんだけど買えないから、まあすっごい描写で、まあ鬼がね地上に降りてくる、で鬼が人殺しまくるの、それだけの話です。簡単に言うの。でもその中にドラマチックなことがあったりするんだけど、もう徹底してるからそこで面白くなってくるっていう。だからカルトなファンがすごい多い人、でもこの覚醒者に関して言うとそうじゃなくて、なんか神話的な、おー、掴むの、
怪しい人が入ってきたと思ったけど、
不
審者が入ってきた
びっくりした お前すげえドラマチックになってるの。
今怖いもんの話やったからさ。
おめえ一つたかと思って。
そんなとぐちゃぐちゃドロドロのホラーを描く友成さんがなんか割と神話とかを絡めた、えこれ友成純一で、でも友成純一らしいのはこの覚醒者ってめちゃくちゃ面白くなるの後半だけど、あと5、6ページしかないけどこれ大丈夫と思ったら終わっちゃうで、その続編書かれてないんですよ。でしかも解説長い号すごくないレベルなのね、っていうその中途半端さも含めて、
中途半端さが
そう、古代文明行った古代文明行ったと思ったら終わっちゃう、っていう、はい、エビちゃん
中途半端。
それからですね、これ北ん蔵氏ね、これはですね、夢枕バックさんの初期の、なかなか文庫にならなかったやつをまとめたやつで、まあもう今実際絶版なんだけど、これもあのちょっとした怖い話ってあるじゃん、耳袋、江戸時代に書かれた例えば訓家から聞いた怖い話みたいなさ、そういうのを書物にまとめてるような、江戸時代があるのね、そういうのってもっと言えば昔からあるんだけど、そういう感じのことを俺もやってみたみたいな短編集、で不思議な話もいっぱい載ってるんで、ちょっと読んでいただきたいなということで、じゃあどうぞ。
ありがとうございます。
帯に早く続編が読みたいって書いてある
。長井豪先生それそうだよ、なんでと思ったの。俺も帯読んでる。なんでかなと思ったらそういうことかと思って、でこれ合図っていうあの鈴木浩二の短編集で、あのリングので、あこの人こういうの書けるんだっていう現代の怪談みたいな、だから人間の怖さとかそういう部分をちょっと描いてるような、でもなんていうのかな、ある程度、合理的に解明もしてくれる面白い怪談、すぐ読めます。はい、上田はい、どうぞ。
表紙めっちゃ怖いですけど、はい、
表紙全然でも大丈夫だ。でも上田ほらあれじゃん、あんまり怖いの得意じゃないじゃん。これなら大丈夫、これなら大丈夫、うん、で俺と付き合う限り怖いの読まないってもうありえないから、うんうん、仕方がないからちょっと体勢をつけてください、うん、
結構読むんですか。
あ、ほんと、
うん、
じゃあ塚本来たんで、
はい、
じゃあこれから打ち上げしますか、改めて
よろしくお願いします、ね、
ということでございましてですね、スキップカード今そのポッドキャスト塚本の登場でびっくりという。塚本撮った
今回、え撮って映した、
こんばんは。こんばんはじゃないか、
スターだから映してるとあのもしかしたらあの YouTube 上げたらちょっとごめん、あそこちょっともう一回撮らせてよ。NG になる、
ちょっと修正をって
さあ、というわけでございまして、スキップカード今すぐポッドキャスト、また来週、さよなら。